一咕噜白的羊，一大缸啊碗，红色裤子，几人啊人看，看没嘛乌西的个，哎呀，
可惜。ランカラプテ、おはようございます。2022年5月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第253回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。最近の北海道では4月16日には白老町の養鶏所で高病原性鳥インフルエンザが発生し、52万羽の殺処分並びに埋却がこのほど終了しました。4月23日には知床観光船がカズワン号で沈没事故を起こし、乗員乗客26名のうち14名が死亡し、12名の方が行方不明となっています。行方不明者の早期発見をお祈りいたします。アイヌ語で5月はモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、4月10日付、北海道新聞、ヒトランより、木村正恵さんをご紹介します。アイヌ民族の子ども向け勉強会を続けて32年、いじめなどで学校に行けなくなったアイヌ民族の子どもが安心して勉強できる場になれば、と、帯広市の私塾、トカチ、エテケカンパの会の会長を創立から務めて32年。同会は小中学生向け勉強会を週1回欠かさず続けてきた。その功績が認められ、3月、日本の文化活動に貢献した人や団体に贈られる第56回吉川英治文化賞を受賞した。十勝管内池田町出身、9歳で母親を亡くし、いじめや貧しさから中学1年まで不登校だった。同会は1990年、帯広畜産大の学生らが呼びかけ設立。すでにアイヌ民族の子どもへ教育支援を行っていた知り合いの学生に依頼され、会長を引き受けた。自分が学校も行ってないくせに何が子どもを集めて勉強会だ。で、悪口ばかり言われてね。悔しかったけど、今の子には私ができなかったいろんな経験をしてほしいんだ。勉強を教えるのはボランティアが中心で、自身は見守り役に徹する。同会の卒業生は300人以上。勉強会以外にも、カナダや台湾へ子どもたちを派遣し、現地の先住民族と交流し、アイヌ民族に誇りを持ってもらう活動にも取り組んだ。アイヌ料理にも詳しい。帯広市主催の料理教室では、十勝産野菜を使ってチェポーハウ、鮭の汁物の作り方を伝えた。鮭を丸ごと一匹さばくと、子どもたちの目が輝いた。私にも教えられることはある。貝の名のエテケカンパは、アイヌ語で手を重ね合わせるの意味。アイヌ民族の子が、手を取り合って生きてほしいと静かに願う。帯広市在住の73歳。本日二つ目のニュースは、4月13日付北海道新聞より、日高人物語コーナー、堀悦子さんをご紹介します。浦河町の生活相談員を引退、 民族伝統の手仕事残す。26年間、浦河町のアイヌ生活相談員を務めてきたアイヌ民族の堀悦子さんが、本年度の職員募集に応募せず、3月末で引退した。アイヌ文化伝承者として、民族伝統の手仕事や料理の保存、継承に向けた活動にも携わっており、後継者不足の中で、気力の残っているうちに、もっと町内外での伝承活動に力を入れたい、と決断した。堀さんは、浦河町姉茶で生まれ育った。母は2018年に90歳で亡くなったアイヌ文化伝承者の遠山咲さん。手仕事や料理は母を中心に身近な人から日常生活の中で学び身につけてきた。アイヌ生活相談員は行政による各種補助制度の利用に関する相談に応じる臨時の職員で、境町生活館に勤務している。堀さんは相談員の傍ら、同館の授業の教室でアイヌ文様の刺繍やアットゥシ、樹皮の布織りの技術などを伝える活動にも取り組んできた。必要な分を自然からいただく、物を大切にする心を知ってほしい、と木の皮を剥ぎ、材料を用意するところから教えてきた。自身の制作活動も積極的に続けている。今年2月には、北海道アイヌ協会が主催する第55回北海道アイヌ伝統工芸展の伝統工芸部門で、ポン・サラニプ・アミ袋が最優秀賞の同知事賞を受賞。先祖から伝わり、教わってきたことが認められた。これを自信に、これからも頑張りたい、と話す。ただ、伝承者としての活動には葛藤もあった。幼少期から差別的な扱いを経験したためだ。小学生の頃には、待ち伏せされて汚いと悪口を言われたこともある。あの時はアイヌという言葉が嫌だった。伝承活動への関与に最初は抵抗があったが、手仕事や料理をし、母と共に各地を回り、多くの人と交流するうち、アイヌでよかったと思えるようになった。相談員として差別を恐れる人たちにもよかったと思えるようになってほしいという気持ちで寄り添ってきた。という。2019年には仲間と伝統の手仕事や料理の商品化に取り組むグループアプカシを結成。5月3日4日の有春の里浦河桜祭りでも民芸品を販売する。今後はその活動や教室の講師を続けて伝承に力を注ぐ考えだ。手仕事を受け継いでくれる人と交流を続けたい。バッグなど日常で持ってみたいと思えるようなものをできる限りいろいろ作り残していきたいと意気込む。本日3つ目のニュースは4月17日付北海道新聞より11歳馬お重長さん V 快挙喜ぶ関係者競馬の障害レースの最高峰第24回中山グラントジャンプが中山競馬場で4月16日に行われ、ビラトリ町の坂東牧場生産のお重長さんが同レースで6度目の勝利を挙げた。日本中央競馬会 JRA 所属の10歳馬の G1 制覇は史上初で、牧場関係者は感無量と喜んだ。昨年12月の中山大障害での勝利に続き、自身の持つ G1 での勝利数の記録を9に伸ばした。お重は、障害と平地を走る二刀流として人気。中でも障害は、絶対王者と呼ばれ、2020年の中山グランドジャンプでは、史上初の同一重賞5連覇を達成した。この日、一番人気のお重は、先頭近くの好位置を維持し、最終コーナーを曲がり、最後の障害を超えると、2着、ブラゾンダムールとの競り合いを見事に制した。同牧場は、ビラトリ町で創業し、現在はビラトリと日高の両町に分場を持つ。日高町の事務所でレースを見守った顧問の坂東克彦さんは、小さい頃から健康な馬だった。根性があり、涙が出るようなレースだった。牧場の宝と話した。勝ち星から遠ざかっていた時期もあり、 マネージャーの岡本さんは、諦めずここまで走るのは並大抵ではない、と称えた。本日4つ目のニュースは、4月26日付北海道新聞より、匠の技、町が購入し支援。ビラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館で、企画展、アイヌ伝統工芸の技、コロナ禍の博物館活動が開かれている。新型コロナウイルスの影響で経営が悪化した町内のアイヌ工芸品制作者を支援するため、町が二部谷民芸組合から購入した工芸品87点が並ぶ。同組合の2020年度や21年度の売上はコロナ前の2019年度に比べいずれも半減した。ビラトリ町は2021年度に工芸品を購入。財源として国の新型コロナウイルス対応の地方創生臨時交付金約500万円を活用した。企画展では、二部谷板、お盆や、力カラペ、木綿衣のほか、アイヌ文様がデザインされた名刺入れや、ネクタイ、スマートフォンケースなどを展示。いずれも、同博物館に近い、二部谷工芸館などで購入できる。フィンランドの大学職員で、道内旅行中に企画展に立ち寄った羽田克行さんは、着物の色が鮮やかで、自分にはできない匠の技だと思った。スマホケースは日常使いでき、フィンランドでも販売すれば人気が出そう、と話した。企画展は5月22日まで、問い合わせは同館へ。本日最後のニュースは、5月7日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。ひげこすり。私の母方の義理のおじが、日高のビラトリ町二部谷地区で郵便配達を受け負っていた。私が小学3年生くらいの頃なので、今から54年も前のことだ。その日は土曜日で、学校は3次元の午前授業だった。郵便配達中のそのおじが玄関の上がりかまちに腰をかけ、父、茂と世間話をしていた。私がただいまと言って家に入ろうとすると、おじは私にひげこすりをしようと提案してきた。おじの武将ひげと私のすべすべの方とで戦いが始まり、おじは痛い痛い痛いと言った。本当に痛いのは私の方なのだが、作戦にはまり2、3回勝負をさせられた。痛くともおじに可愛がられた思い出だ。このおじとのエピソードがもう一つある。私が小学6年生の頃、同級生二人と現在の二部谷ダムサイトの近くにあったため池に行った時のことだ。池には農業用水を引くホースを乗せるため、ロープで縛り付けた空のドラム缶4個の上にすのこ板を敷いたものがあった。私たち三人はすのこ板からホースを外し、看板をオール代わりにため池へこぎ出した。その瞬間、おじに発見され、素人たち何をやってると、ひどく叱られた。即刻こぐのをやめ、元通りに直して立ち去った。おかげで、三人とも無事だった。危険で悪いことをしたことをお詫びするとともに、天国のおじに、おかげさまで無事に暮らしています。ありがとうございました。と伝えたい。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。先ほどの木村正恵さんがですね、
はい、
吉川英治文化賞を団体として取られたということですけれども、私の知る限りではアイヌ民族では茅野茂が吉川英治文化賞、そして宇梶静江さんも取ってますので、
はい、
まあ、最低でも3名の方が取ってるのかなと、喜ばしいことだなと思いました。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。リノと
ケイスケの
ポンノポンノ、イランからって木村リノセコロクレヘアン、
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン。 はい、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日の話題は何ですか？
はい、今日の話題はキナアカラです。
キナアカラって何ですか？
はい、山菜採りのことです。
おお、山菜採り。
はい、
山菜採りの何ですか？
はい、何ですか？
山菜採りの何ですか？
山菜採りの何ですか？
まあ、山菜とか山菜採りとか山菜について今日はお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、何かエピソードとかありますか？最近行かれましたか、山に？
私は今年はまだ一回も行ってないんですけど。
あ、そうなんですか。
11日に地元の方に講師としてついてもらってお仕事で行く予定があります。
ほら、いいですね。11日って言ったら水曜日。
はい、そうですね。
どちらに行かれるんですか？
ちょっとまだ未定なんですけど、まあ、ビラ取り町内で取れるとこに連れてってもらって、山菜を取った後にみんなで天ぷらパーティーをする予定です。
あら、いいですね。ちょっとそれはいいですね僕も行きたいな。今旬な山菜は何ですか？
今旬な山菜は今多分一番いろんなの出てる時期なんじゃないですかね。餃子ニンニクとか、まあ、この辺の人はキトビロって呼んだりしますけど、とかコゴミとか、まあ、三つ葉ももう出てるところ見たし、
そうだね。
はい、吹きも出始めて、あとスドキも出始めてるっていうのを聞きました。
あと二輪草とかね。
はい。
ちょっと、
はい。
まあ、はい、昨日僕も行ったんですけど、あれありましたね、タランボ。
おお。
タランボってあれだね、本当にトゲの木の上になってる
んで。そうなんです。
初めて見ました。
だからこうやって取って、パンって離した時に、こうやって取って、わかんないけど。
言葉で説明してください。
枝をこう自分の方に引き寄せて、先一方を取った後に、嬉しすぎてこうやったと思って手パンって離すと、その枝がこうブンブンなって自分にぶつかってきたりするんですよ。だから気をつけないと。
怪我したこととかありますか？
いや、怪我をさせたことはあります。こう自分で取って向こうの人にパーンって当てちゃうとか。
誰？父さん？
はい。
かわいそうに。
いや、わかんない。お父さんか忘れたけど、そういう経験があります。
へえ。まあね、そんだけやっても美味しいもんね、タランボ。
美味しいんです。
あとなんか好きな山菜とかありますか？何が一番好きなんですか？
スドキ。あ、でも今年、びっくりしたエピソードが1個あって、フキノトウって皆さんご存知ですよね。で、フキノトウの私のイメージとしては、なんかフキノトウ味噌って言って、ちょっと苦味のある味噌を作ったり、あとはもうちっちゃいうちに天ぷらにして食べたりっていうイメージがあったんですけど、地域の方から教えてもらった食べ方で、フキみたいにその花と葉っぱを取って大きくなったものをフキのように加工して食べるっていう食べ方なんですけど、その地域の方曰くそれがアイヌの食べ方なんじゃないかっていう説を出してて、なんかその理由としては、その昔アイヌのおばあちゃんがなんか10センチを超えるくらいでっかくなったそのフキノトウをたくさん取ってるのを見て、そんなの誰も取んないから、なんで取ってるのって気になって聞いたら、いや、これ葉っぱと花取って食べたら美味しいんだって言って、それを真似してみたら本当に美味しかったって言って、それをみんなに体験してほしいって言って料理して持ってきてくれたんですよ。そしたら本当に美味しくて。
どんな味しました？
フキよりも繊維感が少なくて、で、苦味とかえぐみとかもうほぼなくて、フキノトウのいい香りだけが残ってるっていう感じで、あ、これおはうに入れたら絶対美味しいだろうなって。
あ、本当に。
おはうっていう汁物なんですけど、入れたら美味しいんだろうなって思いました。
へ
え。私はフキより好きって感じ。
あ、そうなんですか。はい、いつ作ってくれるんですかね。
来年。
来年。
もう時期遅いですね。それはちょっともう時期遅いんですけど、でも。なんかアイヌのおばあちゃんがそういうふうに食べてたっていうのを聞いたら、もしかしたら昔はそういうふうに食べてたのかもしれないし。
そうですね。
やっぱ小さいのを早く摘んで食べるっていうイメージが私にはあったので、ちょっと今年一びっくりしたし、今年一美味しい山菜料理を食べた。
ああ、なるほど、
はい、
僕もですね、最近びっくりしたことは、大分鳥の 目が食べれるみたいで。そうなんですよ。あれ言わなかったっけ、この話。
いや、聞いてないです。
あ、ちょっとプライベートトークになっちゃった。大分鳥の目ちょっと赤いと思うんですけど、あの部分食べれるみたいで、取って食べてみたら、ちょっとねっぱりしてるの。
ネバネバしてる。
で、まあ、美味しかった記憶がありますね。
あそこで遊んでたの、なんかちっちゃい時。
あそこ
その、板取りの上の部分、ネバネバしてるから、それを取って遊んでたの。
なんか食べたらね、美味しかった。
へぇ、
うん、っていうのがありますね。あとは、ウドが一番好きなんですけど、
うん、
ウドってあのアイヌ語で言うと、チマキナって言うんですけど、うん、ち、我らが、まあ、焼くきなって今まで教わってて、それで覚えてたんですけど、うん、もう一つ説があるみたいで、チマっていうのが、あの、かさぶたって意味らしくて、
うん、
かさぶたの時に貼るというか、怪我した時に貼る山菜がウドっていう説もあるっていうのを聞いてですね、ちょっと面白いなって。思いました。
面白いですね。なんか食べ方も言葉もいろんな説ある。
うん、そうですね。あと何かありますか、印象的なもの。
あ、今年なんか人びろ餃子ニンニクなんですけど、でたくさん食べたらこうちょっと口の中が臭くなるとかって言われてるじゃないですか。なんで私も毎年もう1回食べる量をちょっとずつしか食べてなかったんですけど、
うん、
今年初めて、人生で初めて胃がムカムカするくらいキトビロを食べました、
うん、あれって食べ過ぎたらなんか胃が痛くなるんですね。
胃がキリキリ痛くなって、でも本当に美味しくて、
うん、
あの加減しなかったらこんなに自分でキトビロ食べれるんだ、
ね、
新たな発見が。
その日の夜はすごかったですね。
すごかったです、
うん、
みんなで食べたんですけど、
うん、
全員すごい食べてましたよね。
そうですね。
卵とじがあったり、焼肉で焼いたり、あのキムチ漬けがあったり、いろんなのを作って、
いろんな食べ方があっていいですよね、
うん、
うん、まあやっぱり餃子ニンニクが 1、2を争うかな、
うん、
その次に僕はイラクサの天ぷらが好きですね。
美味しいですね、
うん、あれも湯がくの、
湯
がいた後に天ぷらするの。
いや
ー、どうなんでしょうか。トゲトゲが取れるの。
きっとそうだと思います。あの、うん、お湯に温めるとトゲトゲが取れるから、
うん、 そうね、
そのまま揚げたらどうなんだろうか。
そうだと思うんだけど、
うん、
まあ自分で作ったことないから
私もいつもあの近所のおばさんたちに
まあそんな感じで僕らゆとり世代頑張っていきます。
はい、
はい、そうですね。まあ今日はそんな感じかな。
また
来月も山菜のことを話せたら話したいなって思います。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で、せーの、
やいらいけれー、すゆぬからあんろー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、イワン・ラクトシュペ、ムスクビの化け物です。語りは、ナベサー・ネプチさん。録音は、1972、昭和47年8月23日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
のぺらんまかね、のぺかっころかね。のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしった、のぺくるんくるん、のぺいんからなわ、のぺえぬむやしころ、のぺあえちかっぽ、のぺぷやるしった、のぺとくぱとくぱ、のぺりしぱりしぱ、のぺえねねぺこる、のぺちぬひたし、のぺいわんでくとしぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなすのきら、のぺせこんねぺころ、のぺちぬふみあん、のぺきひくす、のぺほかのすきた、のぺやもかよ、のぺちよこれ、のぺそのすきた、のぺるえけもかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺそやおかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺあむすぺおっかよ、のぺちよこれ、のぺあぱさんた、のぺいうたにおっかよ、のぺちよこれ、 のぺえとかたのぺ、にしょうかよのぺ、ちよこれのぺ、おかあさわのぺ、そんのぽかのぺ、えかうこんな、のぺ、くるらっきのぺ、しねれこちのぺ、ぽんぺちしてのぺ、しねれこち、のぺ、いはわすけれのぺ、しねれこち、のぺ、さらんけれのぺ、しねれこち、のぺ、ちゃけはうきれのぺ、しねれこち、のぺ、ぺうたんけれのぺ、しねれこち、のぺ、ははせれ、のぺ、きひね、これきね、あぺ、さんたのぺ、ちょうしろっけのぺ、たったしあんまのかるわえかな、なくなるぱのぺ、ふなくんてるけ、のぺ、せこりたころのぺ、おかのすきのぺ、ぽいぱぽいぱ、のぺきあこしゅのぺやもっかよのぺぱっけひねのぺうならよちのぺあうさったよちのぺちっこほぷにのぺきあこしゅのぺはいくしきのぺせこりたころのぺほまこちべのぺきあこしゅのぺくべけもっかよろあおきゃくさいこしょろのぺせこりいたコロのペプヤロッタのペアルパークスのペソヤオカヨロアソタアイクサパのペセコリタコロのペオンタロッタのペアルパークスアムスペオカヨロアクパパクアイクテケのペセコリタコロのペソヤンパークスのペユタニオカヨロアオッキャアイクイケベのペセコリタコロのペソヤンパークスのぺにしゅおっかよのぺてれけいん。のぺねあいべんてくとすぺあぴこやくうつころね。やかい。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編163ページの解説を読ませていただきます。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにむつくびの化け物がやってくるので早く逃げろ、と言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水樽のところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口のひさしの上には臼の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水樽のところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに臼が飛び降りて、化け物は潰れてしまった。という話。日本の昔話、それカニ合戦にも似たお話。ヨアンレクトシペ、ムツクビの化け物の解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、所作の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵、江歌所を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
イランカラプテイカタイイッソロレイランカラプテオツタヌ小松和弘コロアイヌプリオルシペコーナーエチイワンケのエチオカイヤクアニアナクアイヌイタクペンクラブクル小松和弘クネランマランマハンケコタンタトゥイマコタンタ FM ピパウシヌアウンコレはソンのイヤイライケレこんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。皆さん、お元気でいましたか？私はアイヌ語ペンクラブ会員の小松和弘です。よろしくお願いいたします。いつも近くの町、遠くの町でお聞きいただきありがとうございます。最近、札幌市南区で熊の親子が出没してニュースになっています。私は日高の山奥の小学校に勤めていたことがあり、何度か森の中で熊さんに出会ったことがあります。地域の方、保護者から何度か、先生、熊が出たくらいで大騒ぎしないでください。熊が住んでいるところに私たちは住んでいるんですから、と言われたことを思い出しました。札幌市は195万人もの人が住むような大都市となり、熊が住んでいた山の奥の沢にも、所狭しと住宅が立ち並ぶようになりました。熊が暮らしていたところに住んでいるという自覚があってもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。さて、今日はエドウィン・ダンとエゾオオカミについて触れたいと思います。先月は150年前にアイヌの人たちのために作られた東京の開拓市仮学校付属土人教育所という学校、農業を学ぶ開拓市の財産開園の話をしました。先月の放送の後、私は札幌市の真駒内にあるエドウィン・ダン記念館を見学に行ってきました。東京の財産開園で生徒に農業、畜産の指導をしていたのがアメリカから来たこのエドウィン・ダンという方で、札幌の真駒内に牛の牧場や日高のニーカップに馬の牧場を作りました。それから外交官を務めたり、新潟で石油会社も作ったりしたそうです。エドウィン・ダンが日本の農業、畜産、酪農のために随分尽力し、現在の私たち日本人の生活を支える礎を築いた輝かしい功績に大感謝は感心するところでしょう。私はエドウィン・ダンの活躍を描いた2枚の油絵を見て、ちょっと複雑な気持ちを抱きながら展示を眺めてきました。絵の1枚はエドウィン・ダンがアイヌの人と馬に乗っている絵。もう一枚は、馬がエゾオオカミに襲われている絵です。エドウィン・ダンが関わった日高のニーカップの牧場ですが、広大な地域に馬を育てるニーカップ御料牧場を築くために、明治時代、そこに住むアイヌの人たちが強制的に集められ、小作人として使われました。さらに、大正時代には、アイヌの人たちは、日高山脈のふもと、ベラトリ町、上抜き別に、強制的に移住させられ、住んでいたニーカップの地勢は焼き払われたと言われています。FM ピパウシの言いたい放題のコーナーの、木村文夫さんは、当事者のご子孫にあたります。それから、エゾオオカミについての話です。エゾオオカミは体の大きさが120センチほどの大きさで、毛の色は黄色っぽく、尻尾の先が黒かったそうです。エゾオオカミはアイヌ語ではホロケウとかホロケウカムイとかと言われ、その他にもいろんな呼び方がされていました。オルンプシカムイ、 狩りをする神、ゆっこいきカムイ、鹿を取る神、ウォセカムイ、ウォーと吠える神とも言われていました。またその他にも、ヌプリパウンクル、山の上手に住む者とか、ヌプリパコロカムイ、山の上手を支配する神とも言われていたそうです。また、狼はアイヌの交渉文芸にもたくさん出てきます。私も本で狼が出てくるアイヌのお話を調べて2、30読みましたが、人間の味方の立場で出てくる話が多かったように思います。狼を可愛がって育ててくれた人間が悪いカワウソに殺されたので、その悪いカワウソと戦った話や、狼が人間を熊から守ってくれた話、狼の神が人間と結婚したりする話もありました。ユカラなどの英雄叙事詩では、狼の神と人間と結婚して生まれた子供が主人公だったりもします。また、主人公の英雄が持つクツネシリカという刀には、狼の絵が彫り込まれていたりします。皆さんも興味がありましたら、狼が出てくるお話を読んでみてください。ここで一つ、川上松子さんという方が語った短いお話をやってみたいと思います。ウォンウォーから関東、関東、関東おった。ウォンウォーから関東、関東、ホルケウエカシ、チコアスラニナ。ウォンウォーから関東、関東、チコロトット。ウォンウォーから関東、関東、ホルケウニクネヒ、エクワエワイサムナ。ウォンウォーから関東、関東、フトト、イサマ、エネイキ、アシカ、イサムナ。ウォンウォーから関東、関東、関東ころエカシ、ウンカ、オピウキワ、ウンコレヤン。ウォンウォーから関東、関東、ポイセタウタラ、ヘリカシのヘリカシの丘は、ウヌフ、イサムは、ヤイ、ウェンヌカルクス、関東ころエカシ、ゴアスラニハウェネナ。このお話のあらすじは、子犬たちが天の狼のおじいさんに、僕たちのママが狼の悪い奴が来て食べられてしまったよ、助けてくださいと訴えているというお話です。狼の交渉文芸や研究がネットでも公開されているのでご覧ください。また狼は狩りが上手な神だと言われていました。狼と人間との関わりですが、実際にこんな話もあったそうです。狼が鹿を取って満腹になると、人間を呼んで残りの肉を授けてくれたり、狼が鹿を取って食べているときに、人間が行き合っても、人間が咳払いをすると、獲物を置いて行ってくれたりしたという話もあります。それから明治15年の植民地調査のお役人が書いた文章、北海道巡回復命書には、アイヌの人たちが狼を飼っていたり、狼の子を放し飼いにしていたりしたという記録があるそうです。狼の子も、ヒグマの子やシマフクロウのヒナと同様に、育ててある程度大きくなったら、神送り、イオマンテを行っていたようですね。それから、アイヌ語でセタやシタは犬のことなんですが、コタンの生物記の著者であるサラシナ玄三さんによると、セタがつく地名は、狼にかかる地名ではないか。そこに昔は狼が住んでいたのではないかと言われています。そんなエゾオオカミも120年ほど前に、絶滅したと言われています。1879年に大雪のためエゾシカの食べる笹が埋まり、エゾシカがたくさん死にました。鹿を獲物としていたエゾオオカミは食べ物に困り、牧場の馬を襲うようになりました。被害がひどかったために、エドウィン・ダンの提案でストリキニーネという毒物を入れた餌で狼を駆除することになりました。 毒の餌を食べたエゾオオカミは次々に死んでいきました。10年ほどで2,000〜3,000頭ものエゾオオカミが死んだと言われています。森林に恵まれ、野生生物が豊かに暮らすところで、人間の都合で馬を育てようとするのはちょっと無理があったのかもしれません。人間の勝手都合でエゾオオカミが絶滅に追いやられたのは、なんともかわいそうな気がします。タントアナ、パクノカクイエ、パセノポイアイライケレ、シネチュシカマレのカンナスイ、エフェムピパウシ、ヌアウンコレヤナニ。今日のお話はここまでです。ありがとうございます。来月もまた、エフェムピパウシを聞いてくださいね。
イランカラプテ、二部谷小学校の根校です。二部谷小学校は、新型コロナウイルスの影響で、土日を挟んで4日遅れの入学式となりましたが、無事2人の新1年生を迎え入れることができました。また、今年も転入生が2人入り、全校児童17名で、令和4年度が始まりました。始業式の中で子どもたちに今年度の目標を発表しました。目標は3つです。関根健二さんに教えてもらい、アイヌ語で発表しました。1つ目は、ウェカタイロッケ。2つ目は、アエヤン。3つ目は、ヤイコシラムスイパです。1つ目のウェカタイロッケは仲良くするという意味です。本校は小規模校なので2人とか3人だけのクラスがあります。仲が悪かったり喧嘩したりしてしまうと学級に話す相手がいなくなってしまい、一日中嫌な思いをして過ごさなければなりません。これは小さな学校のデメリットでもあります。お互いに相手の気持ちを考えた言動を取ることが大切になります。相手が言われて嫌なことは言わない、されて嫌なことをしない、それだけで仲良くできるはずだと話しました。また、仲がいいと楽しいことは倍になり、悲しいことや辛いことは半分になるとも話しました。学校全体が相手の気持ちを第一に考えられる優しさでいっぱいの学校になるといいなと願っています。二つ目のアエヤムは大切にするという意味です。親に買ってもらったランドセルやジャンバーを平気で引きずりながら廊下を歩いていたり、消しゴムをブツブツとちぎったり、上靴を踏んで歩いたりと、自分のものを大切にしていない場面を時々目にします。みんなで使う学校のものを乱雑に扱うところを見ることもあります。現代が恵まれすぎているからでしょうか。世の中が使い捨て商品に溢れているからでしょうか。理由はいろいろと考えられそうです。子供たちには、アイヌの教えの中に、 生き物だけでなく、すべてのものにカムイが宿っているというお話をしました。だから、ものを大切にしないと、カムイは悲しみ、そして怒ってしまうよ。そして、ものを大切に扱える人は、他人や自分自身も大切にできる人になるのだと、思うよと話しました。三つ目のヤイコシラムスイパは考えるという意味です。子供たちには自分で考える楽しさを身につけてほしいと考えています。どうしてだろう、なぜだろうと間違ってもいいので自分で考えてほしいのです。失敗から学ぶこともたくさんあるはずなので、こうしたらどうなるのかなと自分で試してほしいのです。すぐ答えを見たり、すぐ先生に聞いたりするのではなく、自分で考えて自分で試してほしいと考えています。今、ロシアのプーチンはウクライナに侵攻し、何千人もの民間人を犠牲にしながら街を破壊しています。プーチンは、これは戦争でも、侵攻でも、侵略でもなく、特別軍事作戦なのだと言っています。じゃあ、特別軍事作戦と戦争はどう違うのか。なぜそういう言い方をするのか。なぜ兄弟のように、ような隣の国を攻めるのか、など変だなと思うことについて自分で考えたり調べたりできる子供を育てていくことが平和な社会を築いていくためにも大切だと考えます。そして自分で考えたらきっと自分で考えたことを人に説明したくなるはずです。将来役に立つであろう話す力やプレゼンする力も自然についてくると思います。これら3つの目標を実現するために、授業時間だけでなく、学校行事や腹らき活動、児童会活動など、学校生活全般において取り組んでいけたらと考えています。それでは今回はこの辺で。やいらいけれ。
第253回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。今日特にエンディングの時間が長いので、ウクライナへのロシアの侵攻、知床での遊覧船の事故について、あともう一つは鳥インフルエンザ、白老の養鶏場において52万羽の、殺処分があったということを順番に、皆さんに一言ずつ、一言じゃないですね、ちょっと長く喋ってもよろしいですけども、まずウクライナへのロシアの侵攻について、上松さん、どのように考えるか教えてください。
まず日本がロシアの隣国っていう立ち位置にあるので、すごい一言じゃないなという感じで毎日ニュースを見てます。で、ウクライナがロシアの侵攻に抗しているのをニュースでもう連日のように拝見させていただいてるんですけど、その時にロシア側に立つ日本人のそのツイートとかをたまに目にするタイミングがあって、ちょっとその動機がわからないなって思う時がたまにありますね。そのウクライナの立ち位置が日本にすり替わる可能性っていうのもこと北海道にいると感じる部分もあるので、ちょっとどうかなっていうところはあります。ウクライナの方々には、もう本当に個人的な意見になるんですけど、徹底抗戦していただいて、こう、なんて言うんでしょう、 こう負けないでいただきたいなっていう気持ちがあります。
はい、ありがとうございます。それでは小松さん、ロシアがウクライナに侵攻していることについて全世界的な視野で見ると何が一番問題なのか、その辺をお願いします。
ちょっと全世界的にって言われてちょっと困りますけども、まあロシアのプーチンさんとしては、まあ2月の末からこう、まあ、侵攻したわけですけども、まあ年は早く終わるつもりでいたんでしょうけども、改めてですね、その、ウクライナの過去150年ぐらいの歴史を紐解くと、まあ、随分こう、大変な目に遭ってきた。まあ、こう、ソビエト時代にですね、まあ、食料をこう、奪われたり、なんかしてですね、何百万人のウクライナ人が餓死しているという、まあ、NHK の映像の20世紀にもそういう映像があったなっていうのを思い出しながら、そういう歴史があるので、なかなかウクライナの人たちも抵抗をやめるわけにいかないんだなというふうにして、見ていますね。はい、
はい、まあ、そうですね、確かに小松さんのおっしゃる通り、もしウクライナが今この戦争をせずに諦めてしまうと、力の行使によってその現状を変更できるということを、まあ、国際社会が是認することになっちゃうね。そうなると中国が台湾を侵攻するとか、またロシアがウクライナだけじゃなくてフィンランドであるとか、またはちっちゃな国モルドバって言いましたっけ、そういう国なんかも侵攻する恐れがあるので、やっぱりこれは世界平和の秩序を考えた上でも、やっぱりウクライナはここで頑張ってもらわないといけないなと私は個人的には思っています。しかし人的損害が非常に大きいので、これがウクライナ及びロシア国民だって多分経済が疲弊しますからね、国民自体が辛酸をなめるというかね、そういうような状況になると思うので、その辺もやっぱり考えなきゃいかんなというふうに思ったりしています。まあ、ロシアがウクライナに侵攻していることについては金光先生も実は触れてるんですね。これはやっぱり許しがたいなというようなことも言っておりました。はい、それでは次に、今北海道ではその知床での遊覧船の事故において乗員乗客26名が行方不明になり、そのうち14名の方の、まあ、遺体が上がっているという状況ですね。しかしあと12名の方の、行方は分かっていない。でこれについて上松さんはまずどのように考えますか、北海道に住んでいるものとして。
北海道に住んでいるものとしてと言われるとあれなんですけれど、はい、やっぱりその会社自体のその作りというか、そのもともと昔からやってらっしゃった方が引退して、その新しい人がトップに据えられてからちょっとおかしくなったっていう話は各所からちょっと聞いていて、でその方っていうのがそのコンサルタントだったのかな、でコンサルタントの方が上に着くようになってからちょっとおかしくなったっていう話を聞いて、でそれって結構日本全国今どこでもその観光業が下火になりつつあるっていうのもあって、それコンサルを入れるところって結構多いと思うんですけれど、そのコンサルで失敗した例なのかなっていうふうに思ってますね。結構昔からそういうコンサルを入れて失敗するっていう例は多かったんですけれど、でその特にその人身を預かる死の危険が伴うような場合、今回の船とかもそうですけど、川下りだったりとか、そういうアウトドア系のもので、その昔もその 海ではないんですけど山の方でその初心者というか あまりその山に詳しくない方がツアーを組んでそれで遭難したという事故もあるのでもう観光業 の, その甘さなのかなというかそのコンサルを入れることによって命の管理がずさんになるっていう難しさなのかなっていうふうに思いますね。早く行方不明者の方は本当に早く見つかってほしいです。
はい、ありがとうございます。それでは小松さんにも一言、知床の事故について。
そうですね、やっぱり人の命を預かる、仕事でですね、安全管理ってのはやっぱり難しいなと思いましたし、またその、まあ、先ほどの上松さんのところで、まあね、昔の トムラウシという山の
そうなんで、
のことだと思いますけども、やっぱりその気象、まあ、判断してですね、引き返すかどうかやっぱり判断難しいところだなと思いました。はい、
はい、ありがとうございます。まあ、今日はですね、亀井ゆかりの紹介コーナーニュース、そしてリノとケイスケのポンのポンの、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話ということでいろいろ進めてまいりました。まあ、エンディングではですね、現代の問題などもちょっと、話をさせていただきました。それでは FM ピパウシからのお知らせを千億さんお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第253回目の放送もお別れとなります。次回は6月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ。Yeah.